皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月17日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は国民国家が溶けていくです。スコットランドの独立について、まあ世界中の関心が集まってますけども、まあ、結果はよくわかりません。しかし、まあ仮に独立がノーということになりましても、大接戦でありますから、やはり国民国家解体の流れはこれは止まらないと思いますね。20世紀がですね、国民国家同士の大変な戦争の時代でありまして、それが終わって今や国民国家が中から溶けていこうってしてるんですから、まあ、非常に大きな変化だと言わざるを得ませんですね。今みたいな時にとにかく歴史を理解しておかないと、世の中のことが何にも理解できないんだと思うんですね。私は今非常にその、日本が陥ってる問題はですね、あまりにも目の前のことだけみんな気にしていて、まさにパンとサーカスに興じている、この状況でですね、大きな変化が起きた時に、非常に大きな困難が、やっぱり自分自身に降りかかってくるっていう人が多いんじゃないかなと思うんですね。まあ困難はどんな時でもそれあるんですけども、要するにその何が何だかわからないというような状況ですね。まあこうなってしまうのが一番まあ恐ろしいんじゃないかなと思うんです。で、実はそういう現象がどうも国家とか大企業の中枢で今起きてんじゃないかなと思うんです。政府がですね、この間、福島第一原発事故の政府事故調査委員会のヒアリング記録を公開しましたですね。吉田所長の記録が、まあ、非常に皆さん注目してますが、まあ、あれはあれで非常にその興味深いものがありますが、それ以外の人たちのものが実はもっと興味深いんですね。一体何が起きてたんですかってことを、まあ、丹念に聞いてるんですけども、しかしあれこう聞いてるとですね、ほとんどの人たちがやっぱり組織の問題を言ってるんですね。文科省がこんなアホだったとかですね、まあ、誰がこんなバカなことをやったとか、まあ、そういう話が相次いでる。で、まあ、丁寧に聞いてるんですね。別に追及するってわけでもなくて、こう、丁寧に聞いてますから、皆さん、言いたいことを素直にこう、喋ってる雰囲気は、まあ、あるんですけども、その語り口がですね、古きこと尋ね式録にそっくりなんですよ。古きこと尋ね式録ってご存知ですかね。明治になってからですね、江戸幕府の人たちにですね、その、昔、江戸幕府の時代、どういうことだったんですかっていうことを、こう、尋ねて本にした記録があるんですね。あれ面白くてですね、まあ結構長いもんなんですけども、例えば武士の生活とか将軍の生活だとか、あるいはなんか幕府がどのように物事を決めていたとかですね、まあ非常に興味深いことがたくさん書いたんですね。で、しかしその、それを見ると、とにかく、まあ本当官僚制度って官僚制度なんですけども、組織内部の問題、組織内部のこのしきたりにみんながんじがらめになってる様子がよくわかるんですね。この最後の最後までそういうしきたりをですね、破ることができなかった。東京電力の今回の福島第一原発の事故でもですね、爆発が始まりまして、で、東電の本社の中に政府と合同の本部を作りますね。あれくらいの頃までなんかその、東電は正規の、通常の、なんて言いますかね、倫理の手続きを取っていたらしいんですね。だから非常時だからなんかこう行動するっていうことは全くできない組織になっていて、だからそら、情報は伝わらないし、それからその、物事の判断は遅れますよね。通常と同じ手続きを取っていたっていうんですね。で、徳川慶喜のですね、記録を残ってるんですよ。徳川、吉野部伝っていうのがありましてね。まあ、あれもなんかその、まあ、随分長いもんなんですけども、なんでその、明治維新になってしまったのか。吉野部たちは、むしろ、公家を、の中に入り込んでですね、幕府を自主的に延命しようという策を取るわけですが、まあ、それが失敗して、実力クーデターとなって投げ出されてしまうわけですけども、まあそのいきさつをこうなんか彼自身が語ってる部分がありましてね、こう読んでると、なんていうのかな、憤懣やるかたないって言いますかね、 なんかあんなめめしいのかなっていうぐらいですね、ああでもなかったこうでもなかったと恨みつらみをこう言ってるんですね。だからそこで見えてるのは大きな歴史の大転換を見据えて判断したとか行動したっていうことよりも、なんか本当に狭い人間関係の中でですね、ああでもないこうでもないって言って、まあそうしたらなんか状況が動いちゃって、状況にこう追い立てられるように新しい時代に入っていったというふうにしかこう読めないんですよね。まあですから、この本当にこう衰退したトップがいる組織の最後というのはそういうふうになっていくんですね。あれ、日常と同じことやってるんですよ。すなわち、あの、問題はないって普段から言うわけですね。問題はありませんと。で、変化はありませんと。そんな変なことは起こりませんと。毎日言って暮らしてるわけですから、最後になると黙って逃げ出すんですね。で、その時にやっぱ恨みつらみが残るんですね。で、そのやりとりもすべてこの内部の人たちとのああでもない、こうでもないという、最後の最後まで権力闘争にこだわる。最後の最後までこの組織内部の、こうなんていうのかな、力のせめぎ合いにこだわる。まあそうやってるうちに時間切れアウトになって全部終わりになるという、まあこんな様子がですね、まああの今回の政府事故調の記録読んでもこう伝わってきますね。だからこれ一つの日本の病気ですよね。こういうなんか最後その凝り固まった組織のトップというのは、まあまともな人は全部抜けちゃうわけですよね。実力ある人はみんないなくなるわけですよ。で、どうにもならない人たちばっかが集まって、いわゆる右往の衆でですね。しかしまあ、欲だけは深いんでね。欲だけ深い右往の衆が集まって、権力と金のやり取りしてるわけですから、それはまとまるはずがないわけですよね。で、そういう時どんな風になるのか。その人たちが最後どんなその状況を作り出すのかっていうのは、まあ今回のこのね、政府事故調のあのヒアリング記録を見てもよくわかると思いますね。ですから、こう、今という時代はですね、まあそうやって本当に歴史に並ぶようなね、一つのその解体の時を迎えてるんだと思うんです。さらにこのスコットランドのことを見ても、まあイギリス政府があんなに惨めったらしいこと言うのかなと思う感じですよね。スコットランドでやっぱ独立しそうだと、選挙でそういう結果出そうだっていうんで、独立しないでくれと言って、まあ、ね、気も狂わんばかりに、なんか、イギリス政府の連中が言ってますよね。あれだって別にその、気まぐれでスコットランドが独立しようと言ってるわけではなくて、ずっとその、スコットランドをはじめとした地方を衰退させてきた責任がイギリス政府にあるわけですよね。ロンドン一極集中でですね、地方をどんどん衰退させてきた。それはアメリカもそうだし、日本もそうなんですよ。で、地方はもう、たまりかねてですね、もうこれ以上ロンドンに搾取されたくないっていうんで独立していくわけですね。地域格差が最大の問題でしょ。その地域格差が原因でのこの独立の話っていうのは、まあウクライナもそうだし、それからあれもそうですよ、スペインもそうですよね。イタリアもそうですよね。みんなそうやってこの地域の格差というものがあって、で、その中央がですね、その地域を見放すと。だからもう地方はじゃあ自分たちでやりますということになっていくわけで、今更最後の最後になっていろんなことを言ったってですね、それは手遅れってもんですよね。だからこれもやっぱり国民国家がやっぱり溶けていく一つの大きな理由なんですね。その、やっぱりこのイギリスもそうですけども、今のイギリスを作った人たちが国王を押し立てて、で、有力者が全部そのいろんな意味で血縁関係を結んで、支配階級を作るわけですね、貴族というものが。この支配階級がですね、民をこう支配して、この上と下の二極文化の中で、これが言ってみれば、国としての形になってるわけですね。ですから、もともとその二極文化ってのはあるわけですよ。で、まあ、20世紀に一時期ですね、この下の人たちを手厚くですね、まあ、もてなすことができた時代があったわけですね。しかし、所詮はこのやっぱり、支配、非支配の関係ですから、その全体に行き詰まった時にどっちが優先かって、それ上が優先に決まってるわけでありますから、どんどん上を優先して下を締め上げてね、もう飯食えなくなったら最後は戦争に行ってですね、命で稼げというように仕向けたのが、13年前の、13年前の911から始まるこの戦争騒ぎですよね。でもそれはものの見事に失敗して、だからブレア元首相ってのは大変な罪人ですよね。あの人がイギリスを戦争に巻き込んでって、アメリカとつるんでですね、デタラメやって、 挙句の果てはイスラム国ですか、あれに500人ばかりイギリス人が戦闘員で入ってって、そのイギリス人がですね、アメリカの人を殺すと。まあもうなんかこの、めちゃくちゃにも程があるっていうところまで来たわけですね。あれ全部自分たちの蒔いた種ですね。まあこうやってですね、結局この支配階層を守ろうということで、こういうデタラメになってた。だからやっぱりその、昔でありましたらですね、ベルサイユ宮殿、のね、に国民が集まって、ね、国王を倒せというような話にこうなってくるんでしょうけども、今はなんかそんな感じじゃなくて、要するにもう、ね、中身がないことはみんなわかってるわけですよ。イギリスでもアメリカでもそうなんですけども、こう、やっぱり中身がないんですよね。だから昔みたいに強い人たちではないんで、弱い人たちなんで、だからその辺はやっぱり民の方もよくわかってんですね。だから俺たちでやろうわという、そこがなんかちょっと20世紀と19世紀、20世紀とはだいぶ違うとこなんじゃないんでしょうかね。やっぱこの中心の権力が弱まってくるとですね、敵にするのもなんかこうめんどくさいみたいな形にこれはなってくんでしょうね。だからあとは自分たちでやりますと。だからこう敵として戦うとですね、それがまあ本当に戦争ということで大変なことになっていきますけども、まあ中から、溶かしていけばですね、それは戦争にはならないわけで、まあそれぞれ自立するということになってきますから、まあこれがなんかやっぱり21世紀の形なんでしょうね。で、こうやって国民国家溶けていきますと、前から申し上げているように、ヨーロッパはもうこれは織り込み済みだと思うんですね。EU 国民国家地域の3階建てになってね、国民国家なくなるわけですから、まあ各地域はそれぞれユーロは採用するんだと思うんですよ。ユーロを採用して EU と EU のユーロと、それから地域の2階建てで、地域はやっぱり地域通貨発行するようになるんでしょうね。で、アメリカなんかの場合もすでに州は憲法を持ってますし、憲法ありますから独自に通貨発行することは難しくなくて、で、ですから、まあ、イギリス、アメリカなんかもですね、連邦政府、いよいよもう借金払えないと。今金利上がってきましたね、アメリカも、日本もそうですが、アメリカ金利上がってきちゃったんで、もうこれでいよいよ連邦政府破産ということになれば、まあ、あら店じまいにして、CIA も終わりにしちゃって、NSA も終わりにしちゃって、で、州ごとに独立するという手はありますよね。まあ、ガスも出るっていう話がありますし、穀物も出ますから、まあ、とにかくそれで生き残れるところは生き残ってですね、まあとりあえずこのローマ帝国崩壊ということになりますから、まあこれでなんていうのかな、一つ時代が過ぎるわけでありますので、まあ一応ね、州ごとに独立、あら複数の州で独立、あ一緒に独立するということもやれば十分にできると思いますね。で、日本の場合はですね、日本の地方自治ってのはこれがまたなんかかなりですね、中央におんぶり抱っこなんですね。お金のこともそうですし、頭脳のこともそうで、随分中央におんぶり抱っこで、だからこれは大変だと思いますよ。そういう自覚のないところばっかですからね、地方政府っていうのは。自分の力で地域を盛り立てて世界の中で生きていく、その器量があるかって言ったらほとんどないんだと思うんですね。だからかなり大変だと思うんですけども、まあしかしそれはなんか形を作らないといけないんでしょうね。で、日本の場合はとにかく明治以降のこの政府に問題があったわけです。そもそも作りが間違ってるわけであります。日本本来の、国の形と違いますのが明治以降の日本ですから、天皇家をですね、他の豪族たちとくっつけて、いわゆる支配階層にして、で、民を支配するというヨーロッパと同じやり方を取ったわけですね。これはまさに日本に合わないやり方ですから、これが、まあ、崩壊するわけです。ですからよく考えてみれば、その元をたどればですね、戦国時代ですね、戦国時代に領主が入れ替わり、それから土地の所有者が大きく入れ替わりますが、あれ以降続いた400、500年、あるいは600年ぐらいの歴史がこれ一つ改まるってことですね。まあそういう、その土地を基本にした豪族たちが、まあ今回これで大体その表舞台から去るということで、で、その次誰がそのトップに来るかっていうのは、これはなかなかまだわかりませんけれども、まあ、新しいリーダーは各地域でそれぞれ出てくると思いますけども、とりあえずそういう土地に根ざしてですね、それしかない人たちね、土地でその、まあ、言ってみれば、権力基盤としてた昔の特に大名家ですよね、 大名家だとかいうところが、まあ、だいたい支配の座から降りることになるんでしょう。まあそうなってくるとですね、やっぱりその一人一人よく勉強しとかないと何にもわかんないんだと思うんですよね。今ですから本当にその思考が止まるっていうような人がすごく多いのが気になるところです。こう目の前で起きている現象をこう並べてみるだけでもですね、こうなんか顔が引きつって頭が止まっちゃうみたいな人が結構いるんですよね。あの原油価格が暴落してますよね。一時89ドル台まで先物で入りましたね。あれあんな下がってくるとサウジアラビア国家破綻ですね。そうするとまああそこを攻め込まれますわね。あのイスラムの聖地メッカ持っててあれだけ腐敗していますから。そうすると中東全体はドミノ倒しになってくる。特に湾岸地帯、アラビア半島はドミノ倒しになってきますから、なかなか手がつけられなくなってくる。でもそこにはですね、やっぱりイスラムという一つ、一貫したものがありますので、まあ過激派から穏健派もいろいろいますし、宗派も違いますけども、まあやっぱり大きなイスラムという枠の中でなんか動いていくんでしょうね。そうなってくると、彼らはやっぱり国民国家という発想は取りませんからね。やっぱその民族だとか、それから地域を越えてイスラムの横の連帯というのができてきますから、まあなんと言うんでしょうかね、大きなイスラム共同体みたいな形になっていって、それぞれの行政はそれぞれの地域ごとに、民族ごとに折り合いをつけながらやっていくという、そんな形になっていくんでしょうね。それから中国なんかの場合は、まああれはもう解体でしょうね。もう中国なんか今周辺民族が騒ぎ出しちゃって大変ですからね。香港だってなんかもう独立申しますか、民主化を求める人たちがものすごく強いですから、あれを封じ込めようとですね、選挙制度にまで介入しちゃってえらいことになってますよね。あんな感じですから、例えば台湾を併合するだとか、いわゆる沖縄を取るなんて言ったらですね、もうただでさえ大変な異民族支配がもっと大変になりますから、まあ、それどころの騒ぎじゃないと思うんですよね。で、やっぱりこの、いつも中国は外から攻め込まれておかしくなりますから。で、あれがだから、そうすると中央がですね、こう崩れていく。習近平も相当な今恐怖政治をやってますよね。大弾圧政治でしょ？あんなことやら必ずですね、後ろから寝首かくやつが出てくるわけですよ。反革命という形でね。そうするとやっぱり、習近平が後ろから寝首をかかれた瞬間にもう中国は大混乱だと見ていいですよね。でもそれ、寝首かかれるまであの人は、弾圧やり続けるんじゃないですか、あの様子見てると。だからそうするとこの後中国は本当に統治不能の状況になると思うんですよね。で、あれが流動化すれば当然周辺民族が独立していきますし、当然その影響は日本にも及んでくるし、で、当然もうアメリカとの関係は切れてしまいますよね。まあ、そんなことで、最後は結構私、激しくなるんじゃないかなと思うんですね。で、この明治以降の日本だけを考えてみてもですね、やっぱりこの、欧米列強と誤していくというイメージの中に日本という国があったんですが、もうそういう時代は完全に終わってると思うんですね。欧米列強と誤していく日本ではなくて、日本らしい日本ということですね。で、安全保障の話はまあ皆さん心配されますが、中国ってよりも一番なんか危険なのは私、朝鮮半島だと思うんですよね。まあ別にだから何ができるってわけでもないんですけども、朝鮮半島が大混乱になっちゃうとですね、まあこれは日本に一番影響が出てくるんじゃないかなと思ってまして、まあ最後の決着をいよいよつけなきゃいけないんですね、朝鮮戦争の。まあここのところが日本にとってまあ最大の私は、これからの難関になりかねない部分だと思います。もうお金のことはですね、国民国家がこけるということはお金が紙くずになるということなんですが、日本の場合はどうでしょうかね。日本が立て直しできるという方向性が見えれば、まだ最後の紙くず化は避けられるんですよね。今のこの製造業でも大きいところでダメなところはダメですけども、まあ元気のいいところは元気いいし、ちゃんとやってるとかやってますから、まあ、全部がダメってわけでもないし、やはりこれから微生物とかですね、ナノテクとか、この次のことを考えたら、やはりそれは日本の時代だと思うんですね。日本しか作れませんので。ですから、まあ、早くその辺の未来への移行をですね、日本の中でやらなきゃいかん。ということはやっぱり、天は急いでおられると思いますから、天変地異のことを含めて、市場の変化を含めて、日本ではとりわけ厳しいんじゃないかと思うんですね。大体、次を担う人たちってところって厳しいですからね。その厳しいところから始まっていくわけで、 まあそういう意味では日本人も少しのんきなことばっかり言ってられないと思うんですね。まあしかしこれでいわゆる平成の鎖国の時代も大体終わりでしょう。まあ、国は開いてんだけど人々の気持ちは完全に内にこもっちゃってですね、外を見ようとしない。あるいは歴史を見ようとしない。未来を見ようとしない。そうやって、まあ、なんて言いますかね、大敗していた時代がずっと続いて、まあその極限がのドラッグ騒ぎですよね。でもまあ、そういう時代ばかりでもないですね。やはりたくましい時代もこれから来ると思いますから、ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、国民国家が溶けていくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。